神の恵みに守られて毎日勤労会神一日に、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの備え物として御子を遣わしになった。ここに愛がある。第一ヨハネ4章10節。私はクリスチャンホームに生まれ、母の胎内にいる時から祈られており、生まれてからも神様から預かった子として大事にされる恵まれた環境に育ちました。教会内にいることは心の休まれる時であり幸福でした。家庭においても、朝起きて食事の際には共に賛美し聖書を読み祈り、寝る前にも祈りと祝福され守られた生活でした。教区の中高生バイブルキャンプは私にとってとても楽しみな行事でした。集まるみんなが神様のことを知っていて、その中にいることが幸せだったし、年に一度仲の良い友達と会えるのも楽しみだったし、最終戦では先生たちと戦うバレーボールも楽しみでした。楽しいバイブルキャンプは6年間を通して参加しました。そんなウキウキ楽しい気分だけだった私に、中学3年生の時のバイブルキャンプにおいて、3日目のキャンプファイヤーの後、牧師先生とマンツーマンでの取り扱いの時が持たれ、先生とお話ししていく中で、私は初めて自分自身の本当の姿を見つめる時が与えられました。私は日曜日には教会学校へ行っていましたので、学校行事などが大切な日曜日にあたることに学校に対して不満を持っていました。日曜日は遊びに行くことを自分からは提案しないし、学校のクラブの試合は仕方ないとして出場しましたが、練習は欠席していました。このことで先生や友達から嫌がらせや悪口を言われたりしたので、先生や友達に対して憎しみを持ちました。また別の理由で嫌だなと思う先生や苦手だなと思う友達がいました。私は自分は生まれた時から祈りや賛美に囲まれて良い子であると思っていましたが、実は自分の中に人を憎んだり差別したりする心があることに気づかされました。また家庭が経済的には豊かでないことを知っていましたので、親に物をねだることはありませんでしたが、心の中ではあれがあればよいのにこれも欲しいとの思いがあり、不平不満のあることを示されました。良い子だと思っていた自分が、実は憎しみや反発、言い出せない不平不満というドロドロした嫌な黒いものが心の中にあることを思い知りました。そんな自分が嫌で悲しくなりました。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスを蘇らせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて生きとされ、口で告白して救われるからである。ローマ人への手紙10章9節から10節。私は罪を告白し悔い改めました。罪のない御子イエス・キリストが私の罪のために裁判にかかり、十字架にかかって死んでくださったことをはっきりと受け止めることができました。許されたいと思いました。救われたいと思いました。しかし神が光の中にいますように、私たちの光の中を歩くなれば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めるのである。ヨハネ第一の手紙1章7節。そしてその年のクリスマスに洗礼を受け、イエス・キリストの流した十字架の血潮により救いの恵みに預かることができました。その頃の私は教区の伝道応援にも参加し、奉仕にも熱心でした。高校3年生の時には教区の青年たちと鈴鹿サーキットまで青年全国大会にも参加し、日本全国のクリスチャン青年に会い、大いに恵まれました。高校2年生の時、牧師であり父であった有志氏が2ヶ月ちょっとの短い入院生活で転任されました。 母は毎日病院に看病に行っており、家のことは私がしていましたが、買い物や洗濯等は母がしており大変だったと思います。父が亡くなった後も、牧師夫人から牧師となった母は朝から晩まで教会で仕事をしており、私たち3人の子供はほったらかしでした。今から思うと、弟の義人はまだ小さく、友成も中学3年生でしたので、父の死は大きな打撃を与えたし、寂しかったのではないかと思います。でもその時の私は、父はこの世で走るべき行程を走り終えたんだ、再会の場を与えられる、父は今神様の身元に行き、いつも神様と共に私を見守ってくれていると、心安らかに冷静に父の死を受け入れることができました。私は弟たちには大学に進学してほしい願いがありましたし、母に迷惑をかけないで歩んでいかねばならないとの思いで舞鶴を出て自立する道を選び、寮のある大阪の会社に就職しました。寮から同じ路線の3駅くらい先に同じ教団の教会がありましたし、家族と離れてもその教会に連なれば神様による家族があるのだから大丈夫と意気揚々と旅立ちました。しかし高校を卒業し大阪の地へ就職してから、教会生活を守ることが面倒になり離れてしまいました。新しい生活、新しい土地、新しい教会で神様の存在を疑うことはなかったのですが、御言葉に従うことができずにいて、家と教会が離れていたこと、仕事の疲れによる肉体の弱さ、目新しい世間というこの世に流され、5年の歳月を過ごしてしまいました。事故の理由により勤めていた会社を退職し、舞鶴へ戻ることになりました。舞鶴に戻ると私は祈られていましたので、すんなりと教会に受け入れられました。私の住居は教会であり、通うこともなく礼拝祈祷会を守ることができました。教会生活は守りましたが、熱心ではありませんでした。ただ日曜日には礼拝に出て、水曜日には祈祷会に出るだけで、心が神様から離れてしまっており、自分から進んで報酬するということもありませんでした。そんな私でしたが、母は苦言も言わず、ただ祈ってくれていました。そのような私に神様は、1997年1月26日の聖日礼拝の説教の中で御言葉を語ってくださいました。私は主に言う、あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはないと、詩編16:2。この言葉が牧師の口より語られた時、心が神様から離れており、教会生活以外に幸せを求めようとしていた私でしたが、神様は決して見放すことなく、さまよっていた私の魂をぐっと身元に引き寄せてくださり、乾いていた私の心を満たしてくださいました。その時が来るまで自分が乾いているという自覚はありませんでしたが、言い表せない、目には見えない感謝の思いで満ち溢れ、涙が溢れて止まりませんでした。私はイエス・キリストの十字架に乗らないで私の幸せはないことを確信しました。幼い頃から知る御言葉に、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます、使徒行伝16章31節という御言葉があります。この御言葉は私の両親の熱心な信仰と祈りによって、家族である自分が救いの恵みを受けているというような他力本願的なものではなく、自身の自立した信仰により、私と主ポールブドウの木と枝という個人的な神様との影のつながりの中が成り立つ御言葉であることを知らされました。いつも御言葉により教えて励ましてくださり、どんな時でも見放さず私のうちにお住みくださるお方によって、亡きに等しいような愚かなものではありますけれども、個人的な人の交わりにより平安と祝福をいただき、勝利ある信仰生活を全うしたいと願っています。
はい、ありがとうございます。